どんな時もと題して新井牧師説教いただきます。今日は使徒言行録をお読みいただきました。イエス様が昇天された後、弟子たちが福音を述べ伝えていくその様子が記されています。中でも9章で、熱心なユダヤ教徒としてキリスト教徒を迫害していたサウロと呼ばれる後のパウロが180度改心する場面というのが描かれていて、これは非常に有名な箇所であります。でそれ以後はパウロの宣教旅行のことが中心にこう描かれてまいります。こういう古代の宣教者たちの熱意があったからこそ今の私たちにも福音が述べ伝えられているのだと、そう思いますと非常に感慨深いものがございます。でそのような福音宣教の歴史 の, その最初の場面がこの使徒言行録であるわけですが、今日はその中からパウロが迫害も恐れずに、いつも毅然とした態度を取ることのゆえに、興味深い結末を迎えたエピソードから学びたいと思います。パウロと同行者数名いたと思われますが、具体的に名前が出てくるのはここではシラスという人ですが、この人がフィリピにたどり着いた時のことであります。リディアという女性がいて、パウロたちの話を聞き、神様を信じ、家族と共に洗礼を受けました。そこでパウロたちを家に招いて、そこに泊めた。パウロとシラスは、あるいはもう少しいたかもしれませんが、そこを拠点にしてフィリピでの宣教を始めました。ある日祈りの場所と呼ばれるところへ行くのですが、その途中一人の女奴隷が彼らの後をついてきてこう叫び始めます。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。確かにその通りであります。パウロたちは神様に召し出された宣教者、特にパウロは直接キリストに召し出された使徒であるという自負を持っておりました。そして異邦人への異邦の地への宣教活動というのを始めております。救いの道を述べ伝えておりました。ですからこの女性が言っていることは正しいんです。でもこの女性が言っていることは正しいのですが、これはこの女性に取り付いていた霊が語らせていたということでした。福音書、特にマルコとルカですかね、悪霊が取り付いた人がイエス様について確かに正確なことを言っているという場面があります。悪霊がイエス様のことを語るのに正しいことを言うと。なんだか悪霊だから嘘800とか言うのつくのかと思いきや、そうではなくて、この霊と言われるものの類はなぜか正確のことを語るようです。でここでも女性に取り付いている霊は正確なことをこの女性に言わせておりました。正確なことを言ってるんだったらほっとけばいいじゃないかと思うんですが、この時のパウロたち、この女性について少々うんざりしていた様子です。一つには毎日毎日つきまとってきて大声でこういうことを繰り返し叫ばれたとしたら、やはりパウロたちが冷静に他の人たちにお話をすることができなくなってしまっていたんでしょう。つまり宣教活動の邪魔をされているに等しいような、そういう状況だったのかもしれません。いくらこの人が叫んでいる内容が正確であろうと正しかろうと、それが本来果たすべき役割を邪魔するのなら、やはりやめてほしい、控えてほしいと思うわけです。なのでち ちょっとうんざりしていた様子がうかがえます。もう一つはやはりこれを叫ばせていたのがあまり好ましくない例であったということです。今日お読みいただいた箇所では単に例としか書いていないんですが、この例は名前がついていてピトンという、占いの例なんだそうです。ピトンで、ギリシャ神話にアポロンという若くて美しい神様がいるそうで、アルテミスという女神と双子の兄にあたるんだそうです。で、そのアポロンが大蛇に、化身しているのがピトンという占いの霊だと。で、そのためにこの霊が語ることは神様からの託宣であると信じられていたようです。で、その霊が語らせている女性、この女性の語ることを有力者たちが、金持ちたちが利用して、どういう方法かは詳しくは書いてませんが、自分たちに利益をもたらすような、そんなことに利用をしていたようなんです。まあ、託宣だと言って民衆を煽って、民衆にお金を使わせた、あるいは貢がせた、まあ、そういった類なんでしょう。そういうわけでこのピトンという占いの霊に取りつかれた女性が何か間違ったことや悪いことを叫んでいたわけではないんでしょうが、まあ、旗迷惑であるということと、まあ、異教の霊が叫ばせているということですから、パウロはこの霊を追い払います。イエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけ。すると霊は速やかにこの女性から離れ去りました。困ったのは今までこの女性を利用していた金持ちたちです。この女性が叫んだりするのを利用できなくなってしまいました。そこで腹いせにパウロとシラスを捕まえて広場に連れて行き、役人たちに引き渡します。そしてこう訴えました。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。このように訴えました。これは本当に今も言いましたが、単に腹いせだと思うんですけれども、実際に彼らが訴えていること、つまりユダヤ教の風習をローマの植民地で宣伝するということは、確かに認められてはいなかった、許されてはいないことだったそうです。そこで、まあ、法に違反するというか、ルールに違反することをこの二人がしていたということで、高官がやってきてこの二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打たせました。そして二人を牢に入れ、看守に厳重に見張るように命じたのであります。看守は二人を一番奥の牢の奥の方に入れて、木に足かせまではめておきました。パウロとシラスにとっては、まあ、突然襲いかかってきた災難です。ただ福音を述べ伝えているだけでここまでされるとはどういうことだと思うような状況です。迫害されているということが、迫害されるというリスクがあるはっきりしているというようなところだったら、まだしもそういう覚悟もできましょうが、おそらくそんなリスクがあるとは考えられないような地域の出来事であったと思います。しかし、まあ、こうして捉えられてしまったとなると、やはり多少なりとも動揺したのではないかと想像いたしますし、当然精神的には追い詰められる余裕があるような場面でもない、自分だったら驚くだろうな、動揺するだろうなと思うような場面です。ところが二人はさほどそのような様子も見せません。むしろ牢の中で賛美の歌を歌っていたというんです。わざわざ二人が入れられたのが一番奥だと書いてありますから、 と光も十分ではない闇の中に留め置かれたということも象徴しているんでしょう。そんなところで足かせまではめられて閉じ込められてしまう。それがいつまで続くのかわからない、結果的にはわずかな時間だとしても大いに不安にさせられるような状況です。まして自分が暮らしているような場所ではなくて、旅先の異郷の地での知らない場所での出来事です。泣き叫びたくなるような、そんな状況ではなかったでしょうか。でも彼らは静かに賛美の歌を歌い祈っていたというのです。興味深いことに、その賛美の歌声、そして祈りを他の囚人たちがおとなしく聞き入っていたといいます。このことによってこの二人の賛美と祈りがどんな時もどんな人々にもその心の中に平安をもたらす、安らぎをもたらすということがここで表現されているように思います。その夜大地震が起きます。その瞬間牢の鍵が外れて、すべての扉が開いて、囚人たちをつないでいた鎖もすべて外れたというんです。目を覚ました看守が急いで牢に行き確認をしますと、牢の扉がすべて開いておりました。囚人たちがみんな逃げてしまったと思い込んだ看守は責任を感じて絶望して剣を抜き、自ら命を絶とうといたします。それを見たパウロが大声で叫びました。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守が明かりを持ってこさせて牢の中を確認しますと、確かに誰も逃げてはいませんでした。そこで看守はパウロとシラスを連れ出し、二人に言います。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。こういったということは、このパウロとシラスが何を語っていたのか、そしてどうしてここに連れてこられたのかということは十分に看守は知っていたということでしょう。二人が取り続けてきた態度にも圧倒されていたことでしょう。まことにこの人たちは神の使いではなかろうかと、そんなことも思ったに違いありません。そこでパウロは答えました。主イエスを信じなさい。看守はパウロとシラスを家に連れて行って、傷の手当てをして、家族と共にバプテスマをその晩のうちに受けます。そしてもう一度二人を牢に戻しました。朝になって高官たちがやってきて、パウロたちを釈放するように伝えてきた、役人たちがやってきてということでしょう。役人たちがやってきてパウロを釈放するように伝えてきました。感謝は喜んだと思うんです。ある意味命の恩人ともなったこの二人が、これ以上しんどい思いをすることなく釈放されるというんですから、彼にとっても嬉しい知らせだったと思います。でもパウロはここで意外なことを言い出すんです。高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちを裁判にもかけずに公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか。それはいけない。高官たちが自分でここに来て私たちを連れ出すべきだ。つまりパウロは自分たちが不当な扱いを受けたということについて抗議をし始めたんです。自分たちを鞭打って投獄したのは、ユダヤの習慣をローマ帝国の植民地で宣伝したということが理由でした。つまりローマの法には違反したということで、彼らは鞭打たれて牢に入れられた。だとしたら、ローマの市民権を持つ者を裁判にもかけずに鞭打ったり投獄するのもまた法に違反する行為であります。パウロはそのことを言います。釈放を喜ぶどころか、自分たちが投獄されたことを逆手にとって高官たちを訴えたということになるでしょう。高官たちは自分たちが誤ったことをしてしまったということに気づき、パウロが要求した通り 彼らのもとに自ら出向いていって謝罪をいたします。その上で改めて釈放をし、同時に町から出ていくように頼んだというのでありました。出て行けではなくて出て行ってほしいと頼んだんです。パウロやその仲間たちにしてみたらスカッとするような出来事だったかもしれません。パウロがローマの市民権を持っていたからこそできたことであって、彼が何でもない異邦人だったらうやむやにされてしまっていたかもしれません。でもローマの市民権を持っていたがために正式に訴え出られれば、高官たちも処分されてしまったに違いありません。ただこういうケースはあまり多くはないんです。人たちが宣教を続ける中では妨害、迫害はもちろん、全く相手にされないようなそういう出来事、そういう地域もたくさんありました。でもいつまでもどこまでも福音を述べ伝え続けたという不屈の信仰は驚きであります。今回のことで言えば、まるで言いがかりのような理由で、しかも弁明もさせてもらえなかったであろう状況の中で不当に罰を受け投獄までされます。それにもかかわらず、その場では抗議云々ということにこだわらず、むしろ静かに祈り賛美をしたという、いつもと変わらぬ姿勢にパウロの真の強さ、そして神様への確かな信仰というのを見る思いです。その強さの根幹、まさに神様への信仰です。イエス様による罪の許しと永遠の命に至る道を歩むという確信であります。この喜びの知らせは彼ら自身をいつも幸いの中に置いておりました。苦しめられる時も、喜びの時も、悲しみの時も、豊かにされる時も、貧しくされる時も、どんな時でも彼らは今そこにある状態を評価するのではなく、間もなく来ると信じて疑わない終末に目を向けています。そして最後の審判の時、罪許されて永遠の命を与えられるというその喜びの福音を一人でも多くの人に分かち合うという使命を全うしようとしています。ですから一時的に例えばこの世的な不利益を被ることや理不尽なことがあったとしても、この世的なレベルで例えば喧嘩をして解決しようとか、そういうことはしないのでありました。どんな時でもこのような冷静で穏やかな態度を取り続けるということは、多くの人が理想としながらも決して簡単に真似できるようなことでもないということを私たちは知っています。でも自分がそうしようと思うとできないことでも、神様がそうさせてくださるということに気づいて、それを信じられるときは、私たちもまた心乱されることなく平安でいられます。そしてそうであるのが私たちにふさわしく、また望ましいことであると私たちは知っています。神様が共にいてくださるので、私は幸せなのですと証しすることは、まさにパウロのような確信に導かれているなら、私たちにもできる証であるに違いありません。すでにどんな時でも主と共にいるという確信によって平安の中を歩み続けておられる方もいらっしゃるでしょう。もし私たちがまだそうした喜びの感謝とこの世的な重い煩いの中を行ったり来たりしているというのであれば、できればいつも平安でいられるようにと祈り求めるものであります。さまざまな出来事が我々の周りでは起こり、さまざまな思い煩いが私たちを悩ませる、そのような世の歩みでありますが、いつでもどんな時でも神様は私たちを決して見放されない、私たちと共にいてくださる、そのことを思いつつ迷う時にはしっかり祈り、また賛美の歌声を上げながら、 神様が私の傍らにいてくださるということを確認しながら歩んでいきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。すべてをご存知であるあなたがいつも私たちと共にいてくださることを思い起こしつつ、何事にも感謝を持ってあなたが備えた道と信じ歩み続けることができますよう守り導いてください。夏が間もなくやってくるような中で気候が厳しくなってまいりましたが、どうか一人一人の健康を守り支えていただきますようにお願いをいたします。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りをお捧げいたします。アーメン。